光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本福音教会国分福音教会です。ぶどうの町柏原に建てられた白い十字架の教会、それが国分福音教会です。日曜日の朝8時と10時30分から礼拝が持たれています。また礼拝と並行して朝の11時から子どものためのキッズチャペルもありますので、お子様連れの方でも安心して集えます。木造りの落ち着いた街道、アットホームな雰囲気の中、大人も子どもも聖書の言葉を人生の基本として学びながら共に成長していきます。礼拝後に共に食事をし、コーヒーを飲みながらそれぞれ自由な語らいを楽しんでいます。平日には木曜日朝10時30分より婦人集会があり、聖書の学びと分かち合いを持っています。その他にもバザーや模擬店、夏のキャンプ、冬のクリスマス会をはじめ、バーベキュー大会、ゲストをお招きしてのコンサート、陶芸教室など催しも多彩です。国分福音教会はこれからも地域の皆様に愛される教会として歩んでまいりますので、よろしくお願いいたします。電話番号は072-977-0339、 072-977-0339。 ホームページもございます。国分福音教会で検索してください。住所は柏原市朝日が丘 3-1-29、 近鉄大阪線河内国分駅で降りて歩いて7分です。皆様のお越しをお待ちしています。日本福音教会国分福音教会をご紹介いたしました。それではこの教会の富浦信之副牧師の聖書の話、闇の中に輝く光、お聞きください。
皆さんおはようございます。私は教会の牧師をしながら週に3日地元の小学校で理科の先生として働いています。小学校の理科で電気を蓄えるいわゆる蓄電の実験をしました。簡易の蓄電器に手回し発電機で蓄電をします。蓄電器に溜まった電気を使って豆電球を光らせました。その時に豆電球の光がよくわかるように理科室のカーテンを閉めて真っ暗にしました。理科室は暗幕のカーテンがあるのでかなり暗くなります。簡易の蓄電器から流れる電流は非常に弱いので豆電球もかすかに光るだけです。それでも部屋を真っ暗にしているので、そのかすかに光る光でも子供たちからは、おーっと歓声が上がりました。聖書のヨハネによる福音書、1章5節に、光や闇の中に輝いているとあります。当たり前のことですが、光は闇の中で輝く。光の中で光を放っても輝きはしません。そして、その闇が濃ければ濃いほど光は一層輝きを増します。そう、あの真っ暗な理科室で輝いた豆電球の光のように。聖書が言う光とはイエス・キリストのことです。そして闇とはこの世のことです。イエス・キリストは闇の中に輝く光としてこの世に来られました。イエス・キリストご自身もこのように言われた。私は世の光です。と。 昨年12月に私の地元の中学校から人権の講演会の講師として招かれました。中学校では今 SNS 等によるいじめが深刻な問題になっていて、私が牧師だということもあり、言葉について中学生に話をしてほしいという依頼でした。私は事前にアンケートをお願いし、言葉で励まされたり逆に傷ついたりした経験を全校生徒に書いてもらいました。するとほとんどの生徒が言葉によって傷ついた経験談を書いていました。ある番組で若者たちの心の闇というテーマで放送されているのを見ました。その番組の中で18歳未満の子どもたちが SNS の交流サイトから事件に巻き込まれるケースが急増している現状を紹介され、若者たちの心の闇が深くなってきていると伝えられていました。確かに先ほどの中学校の生徒たちのアンケートを見ても闇が深くなってきていることを感じざるを得ません。それは若者たちに限ったことではないと思います。今の日本の社会全体がどうも闇が深くなってきているように感じるのは私だけではないと思います。皆さん、光は闇の中に輝きます。光とはイエス・キリストのことです。ヨハネの福音書1章5節に続けてこう書いています。闇はこれに打ち勝たなかった。闇の正体は罪です。イエス・キリストは人類すべての罪を許すために十字架で死なれた。墓に葬られ3日目に死を打ち破りよみがえられた。そう、罪に打ち勝たれたのです。このお方こそ世の光、闇の中に輝く希望の光です。この光は闇が濃ければ濃いほど輝きます。このラジオをお聞きのあなたもこの光を受け取ってみませんか。イエス・キリストの言葉、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。
続いて、同じ国分福音教会の信徒、大西光彦さんの信仰体験談、捕らえられて、お聞きください。
今日このような証の機会を与えられたことに感謝いたします。私が主の御前に導かれたのは一枚の聖書に関するチラシを拾ったことからでした。たまたま通勤途中にあるベンチに腰をかけたところ、ベンチに一枚のチラシが捨て置かれていました。手に取って目を落とすと、ナポレオンやリンカーンも聖書に親しんだと書いてあり、教会で聖書を学びませんかという内容でした。その時には信仰と呼べるものは全くなく、宗教全般に対しても良い印象も持っていませんでしたが、書物として聖書を読んでみたいと思っていた私は、教会に行けば聖書を貸してもらえるだろうし、いろいろと質問できるだろうと、文化教室にでも行くような感じで教会に行こうと思いました。チラシの隅に書かれていた、すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイ11章28節という御言葉が有名であることすら知らずに、私のもとに来なさいと言うのなら行ってみようじゃないかと。最寄りにあった国部福音教会の日曜礼拝に出席しました。その日のメッセージタイトルが、くしくも捕らえられて、で、私はすでに得たのでもなく すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。ピリピ3章12節というものでした。その時の私は重度のアルコール依存症で、社会的、道徳的な信用を失い、友人、知人、家族まで捨て去り、ただ酒を得るために働いて生きている状態でしたが、何の反省もせずに、今ある仕事さえもアルコールによるトラブルで失いかけていました。しかし、その日からアルコールへの欲求が完全に癒され、大きな印を主が私に与えてくださり、その後、自我から出たつまずきで教会を離れた時にも、主は私を捉えて離さずに信仰を増し加えてくださいました。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。ヨハネ15章9節。主に捉えられるまでの的外れな生き方を悔い改める機会と、その罪を主が十字架刑によってあがなってくださったことに感謝して、主と共に歩んでいきます。私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ローマ8章39節。ハレルヤ、主の御名を賛美します。アーメン。